ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月23日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんです。今週もお付き合いください。そして今週なんですが、私新業休暇を取っておりますので、ここからは内田由紀アナウンサーが担当します。
さて今週の取り上げたニュースですが、自民党派閥の裏金事件、岸田自民党総裁が関係議員の処分を指示。4月の補欠選挙、衆院の3つの選挙区で実施されることが事実上決定。ロシアの大統領選挙、プーチン氏が過去最高の得票率で圧勝。民主主義サミットが韓国で開幕、岸田総理大臣もオンラインで出席へ。日銀がマイナス金利政策解除決定、利上げは17年ぶり。こういったニュースを取り上げました。さて今週の聞きどころです。3月19日火曜日に日銀がマイナス金利政策解除を決定しました。このニュースについてエコノミストの片岡剛志さんに解説いただきました。それでは今週のプレイバック。
まずは日銀のこのマイナス金利解除決定について、はい、まあね、後ほども取り上げますけれども、はい、まずは率直にどうお感じになりましたか。
そうですね、やっぱりまあ時期尚早だなっていうふうに私は思いました。まあ経済動向、物価動向、はい、見てもですね、やはりまあ解除するっていうほどの経済環境にはないなと。それからマイナス金利政策の解除が結構クローズアップされていますけれども、はい、まあ、実際問題日銀のステートメントを見ると、やっぱりこう2013年以降の黒田緩和をですね、
はい、
全てやめたんだなと。
全てやめた、
はい、ですから、まあ、ある意味完全にその、アベノミクスの緩和路線を決別して、で結局その第一の矢の金融緩和政策というのが、まあ、ずっとしぶとく10年間、まあ、残りながらその景気を刺激し続けてきたわけですけれども、
はい、
まあ、これがいよいよ終わるんだなっていうことがですね、はっきりしたと、まあ、そういうふうに私は感じました。
ETF などの買い入れもやめちゃうし、はい、
そうですね、まあ、もちろんこうすぐにっていうわけではないんですけれども、はい、やっぱり買い入れ額は停止していますと。で現状、まあ、経済状況に関わらず、まあ、経済状況悪くないので、まあ、株価に関してはですから、ほとんど導入してるわけではないわけですけれども、改めてもうやめますって話になってるわけですよね。まあ、CP とか、社債の買い入れについても、まあ、今後1年間をめどに、徐々に縮小させていくと、
はい、
まあ、そういう話をしていますので、やっぱり完全にこう手締まいモードだなと。それから、まあ、YCC を解除しますという話になっていて、
はい、長短金利操作、
そうですね、で、はい、10年債の国債の利回りが、まあ、今 1% ぐらいが上限になっているとみなされているんですが、
はい、
まあ、それもないんですよね、実はね。
ああ、そうか、日銀としては別に明確に言ってるわけじゃないわけですね。はい、
そうですね。ただ、まあ、前回会合以降と同じぐらいの国債の買い入れ額を維持しますと言ってるので、まあ、大体そこら辺に落ち着くかもしれないというふうに言ってるんですが、まあ、実際のところ、その日銀のその国債買いのスケジュールとか見ると、
はい、
着実に減ってるんですよね。で、まあ、そこら辺がやっぱり厳しいですかね。はい、
後ほどまたこのマイナス金利、まあ、そしてね、生活への影響などについても伺ってまいります。
ここで番組からお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演、飯田浩司、新行一華、
そして論客たちが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さん、そして元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さん。片岡さん、よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークの真っ只中にありがとうございます。
いや、もう本当中日でね、
中日でね、
はい、
そうなんですよ。いや、
中日だからこそ重要です。皆さんにぜひね、来ていただきたいなと思います。
いやー、はい、本当で、これがまたタイミング的に直前に日銀の会合があるんですよ。
いやー、すごいですよね。いや、毎回ね、決まったかのようにこう、ぶち込んでいただくので
いやー、だからそこでね、だからちょっと前まではその4月の会合でって言われたのが3月に前倒しになった。
個人的には僕、身構えてたんですよね。あ、来るなと。いや、だからここの場かなって、4月ね、
そうそうそうそう
思ってたんですけど、そう3月に来たんでね、
本当。
そう
で、そのあたりには1、3月の GDP も出るか出ないか、はい、まだ出ないぐらいですかね。
まだ出ないですかね。5月ですからね。
うん、数字が出揃ってきて、うん、いや、1、3月はやっぱりね、みたいな話が出てくるでしょうし。
うんうん、そうですね、う
ん。いや、そんな中で、はい、世界経済もどうなるか、ね、日本の政治経済どこへ向かうのか、徹底議論してまいります。
一般指定席のチケットは税込み1枚6,500円、
はい、
良い席をご希望の方はお早めにお買い求めください。
そして当日のご来場が難しい方に向けてはグローバル配信チケットも発売中でございます。イベントの模様オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もあります。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。チケットのお買い求め何卒よろしくお願いいたします。片岡豪志さんに聞く、マイナス金利政策解除でどうなる今後の生活。日銀は19日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を修正し、各銀行から預かったお金の一部に 0.1% の手数料を課すマイナス金利の解除などを決めました。
はい、
今回の決定で今後の経済そして生活どう影響があるのか、片岡さんに伺ってまいります。はい、メール X 本当たくさん届いております。相模原市50代の奥様ふさおさん、中小企業がどれだけ恩恵を被ることがあるのか、かえって利上げによるローンの返済で四苦八苦して資金繰りが大変になるのではないかと思ってしまいます。はい、なぜ今なのか理解できません。太一パパさん、磯子区横浜市の方ですね。日銀の利上げで住宅ローンの金利はどうなっていくんでしょうか、気になっていますと、いうふうにいただきました。あとは中小企業のベースアップにこのマイナス金利解除は響かないんだろうかと、うん、来年の春闘は冬になるのかなというような、うん、書き込みもあったりいたします。
はい、そうですね、マイナス金利を解除したことで、
はい、
当面ですね、うん、その住宅ローン金利が急速に上がってくるとか、
はい、
そういったようなことは、おそらくないんだと思うんです。ただ、いろいろな報道等でですね、マイナス金利を解除したことで、
はい、
例えば今年の夏場とか冬場とかですね、今後金利を上げるんじゃないかと、
はい、
そういう観測報道がもう今出てますけれども、
この
流れにそういう形で、その例えば、実施所得が夏場に上がってですね、プラスになりますと、だからもう一段金利を引き上げることにしましたとかですね、そういう格好になってくると、そうするとだんだん金利上昇の世界が、
はい、
より明らかになるので、それはある意味住宅ローン金利とかそういったところも引き上がるっていう流れに、なってくると思うんですね、具体的にですね。はい、ですからやっぱり変化自体は、
はい、
じわじわじわじわとですね起こってくると思います。でこの方向がなかなかその短期間には変わらないと思うんですよ。金利を上げるという決断をしたので、
はい、
だから今はあまり上がらなくても将来は金利が上がっていくような流れになるだろうなっていうふうに見ておいた方が私はいいと思います。で私自身、この政策っていうのは、
はい、
これタイミングが非常に悪いと思っていて、というのは例えば、マクロ経済の観点でいうと、ようやくその国民の中にですね、こう物価を上げるっていう世界を なんとなく受け入れようかなっていう素地が出てきたわけですね、うん、
はい、
でそれは、企業の側からすると値段を上げ続けるっていうことをしていかないといけないと、うん、だから値段を上げるためにはやはりその、これまでの既存製品をが安かったから、
はい、
それをこうちょっとだけ上げていこうみたいな戦略を当面は取れるわけですけど、
うん、
それができなくなるとこう新製品とかなんかちょっと目先を変えてこう、
はい、
いろんなものを作って値段を上げていかないといけないんですね。それ工夫がいるんですよ、うん、工夫をするためには設備投資をしないといけないんですね、うん、
はい、
で設備投資をして工夫をして値段を上げようって思っていた矢先に金利が上がってくるわけです、
うん、はい、
でそうすると設備投資できなくなるわけですよ。
設備投資するにはお金がいるから借りようと思ったらあれ金利高いから借りられないよねとなってくると、
でそうなってくると値段を上げるって戦略が取れなくなるんですよ、
は
い、
うん、
で結果的にそれがある意味物価に対してはネガティブに働いていて、
はい、
でこう物価を起点にしていろいろなものが変わりつつある流れっていうのを頓挫させるっていうことにつながるわけですね。だからある意味物価が上がっていく中で設備投資を企業がぐんぐん進めます、
うん、
そういう状況が安定的に続いて資金需要がある、だから金利を上げても大丈夫と、そういう環境になるまで待たないといけないと思うんですけど、そこに至らない状況で、
はい、
今回利上げしようという話になったので、まあ、ちょっと残念だなと思うんですね。でその影響は、
はい、
まあ、これは、中小企業になればなるほど大きいと思います。現状足元の法人企業統計を見ても、
はい、
やっぱりまあ賃上げの流れもありインフレの流れもあって中小企業の場合は経常利益マイナスなんですね。でそこの中で例えば今年についても大企業賃上げしているので防衛的に賃金を上げないと人がどんどん逃げていってしまうと、
は
い、だからそうすると利益はなかなか上がらない中で、まあ中小企業にとってはある意味こうより我慢をしながら賃金を上げていく必要が出てるわけですね、でこれはどうしてもやっぱり大企業と中小企業との格差が開いていく要因につながると思います。で特に中小企業の場合は、まあ、ある意味例えば資金繰りを捻出するときにも、まあ、住宅ローンとかそういった形で担保にとってですね自分のお宅とか、
はい、
そういうケースで、個人保証でっていうのは多いですよね、
はい、
で、まあ、金利の流れがどんどん続けばやっぱりそういうようなことをする方にとってみるととっても負担感増しますよね。
うーん、
はい、だから、まあ、資金需要みたいな観点から言ってもやっぱり中小企業は特に苦しいんじゃないかなと。
でこれをね、はい、公正取引委員会などがその大企業に対して支払いしっかりしましょうね、はい、ということで指導してますけれども、うんうん、はい、根本的にはそれでこう、はい、なんとかなるものなのかっていうと、ね、う
ん、まあそれも必要なんですよね、その価格転嫁しっかりするとか、そういうことは必要なんですけど、そもそもの景気が、はい、悪ければ
悪くなっちゃった、
まあ、価格転嫁もしようもないし、
はい、
需要がなければ価格転嫁できないわけですよね、
うんうん、
そもそもですけど、
そもそもですよね、はい、大企業だって、うん、まあ、内緒では触れないようにもなってくるだろうし、
そうですね、
で他方今回のこの政策決定の至るまでのプロセスで、
はい、
そのしきりに言われていたのは今物価が上がっていると、はい、でそれは為替が円安であるからだと、
はいはい、
だから今回このマイナス金利の解除などなどで、
はいはい、
ちょっと円高になることによって楽になるんだ、はい、みたいなロジックがしきりに言われてましたけど、
はい、
相場逆になってますよね。
いや、そうですね、うん、でむしろその、まあ、メディアも含めてですね、
はい、
こう今回、まあ、マイナス金利政策解除してで全部お釈迦にしますという話をして、
はい、
でまあ、市場の側はその様子を見てですね、うん、もっと金利上げろって督促してるわけですよ。でそもそも金利差で見た場合に、
はい、
アメリカの金利はまあ 5、6% でむちゃ高いわけですね、日本はようやくマイナスからゼロにしたわけですよ、だから日本がちょっと何かしたところで為替にほとんど影響はそもそもないんですよ、むしろ改めて事前にアナウンスしたことで、
はい、
いや日銀がちょっと何かやっても為替に対しては何にも反応しない、むしろ円安ですよと。だからそうするとこれ止めたいんだったら、いやアメリカと同じぐらい金利上げてみろよこの野郎とそういうふうに見てるわけです、
マーケットの人たちは、
ここで重要なのは、まあ、去年1年間ずっと日銀は国債10年ものの金利っていうのをこれをその市場の要望に従いつつですね、ある意味、引き上げ続けてきてるんですよね。
はい。
0% 程度とは言いながら、もう 0.6、0.7 でも、
はい。
四捨五入してもゼロにならないような状況になっちゃってるわけです。これでもゼロだって言ってたわけですよ。まあ、それぐらいバンドを広げたんですね。これはマーケットのプレッシャーでそうしたわけです。だから、こうやって外部から、 どんどん金利上げろって言ったら、今の日銀だったら金利上げるぞという証拠は整ってるわけですよ。
ああ、まあ、言い方悪いですけど、はい、まあ、催促して催促して、はい、ちょっと脅しかけりゃこいつら動くからさ、もうちょっと突きつけてみようぜって、はい、まあ、マーケットの人たちはそうなっちゃうわけですね、
でそもそうなってるわけですよ、だって物価 2% に到達するって日銀見通してるわけですから、いやこれからもう緩和はないぞと、
はい、
いや状況によって利上げしていくぞっていうわけですよね。だから利上げ督促して何が悪いんだって、
やれんのかやれんのかおい、ってずっと言ってるわけだ、
だからそれでどんどん為替円安にしろとビビってどんどん金利上げてくるぞこいつらってやっぱり思うわけですよね、はい、それは自然なことです。
でもそれで金利が上がってでも足元経済はあまりよろしくない中でってなると、生活はどんどん苦しくなりますよ。
いやですからそういう流れにならないようにですね、実は政府がしっかりしてもらいたいんですよ。今回の件に関してもそうなんですけれども、やっぱりこう、今後安易にそうやって金利引き上げるようなスタンスを示していくようなことになるとすれば、やっぱり政府がいやそれはやってはいけませんよと、2% 物価安定というのは政府と日銀の共通の目標ですと、ここは解除されてませんから、だからそういう観点で政府としてはもし日銀が早すぎる利上げとかそういう行動を起こして国民生活に影響を及ぼすようなことになったら、いやそれは止めないといけないと、そういう状況ですね。まあ、岸田政権が、そういう行動が具体的に取れるかどうかっていうのは、やっぱりまあ今回の件を見ても私は非常に疑問符がつくなと思うんですけれども、やっぱりこれからそうした行動を必要に応じて起こしていく必要があると思います。
この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さああなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ、週末増刊号。
OK コージーアップ週末増刊号、続いてこれからの予定をお伝えします。3月24日日曜日、日本維新の会党大会、熊本県知事選投開票。3月25日月曜日、1月22、23日の日銀の金融政策決定会合議事要旨発表。2007年能登半島地震から17年。3月26日火曜日、定例閣議、ボアオアジアフォーラム年次総会。3月27日水曜日、文化庁京都移転から1年。3月28日木曜日、2023年10から12月期のアメリカ GDP 確定値発表。3月18、19日の日銀の金融政策決定会合の主な意見発表。お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが女性に性的行為を強要したとする週刊文春の記事をめぐり、松本さんが発行元の文藝春秋などを提訴した訴訟の第1回口頭弁論。3月29日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。2月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表。続いて来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。3月25日月曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。26日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん。27日水曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。28日木曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日金曜日、政策アナリストの石川和夫さん。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただき、ニュース解説していただきます。飯田浩司の OK 浩司アップ、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は内田裕樹でした。
内田アナウンサー、ありがとうございました。この後は浩司アップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんです。今回が最終回です。
OK コージーアップ週末増刊号。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で、軍事安全保障外交問題がご専門のジャーナリストの井上和彦さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、なんか井上さん、もうこの過去3回、はい、お話を伺ってると、これ今年大変なことになるなと。
本当そんな感じがします、
ね。いうところで、じゃあ翻って日本、我が国においてどうするんだってところでですね、今この政治もですね、なんかぐちゃぐちゃですよね。この金の問題とか、
そうですね、
全然誰もがこの外交とか安全保障を語ってないと。いや、解散いつだとかですね、なんかそんな話ばっかりになってるじゃないですか。
なって
ますね。何考えてるんですか、この国は、国会とか。
いや、本当にですね、安全保障がここまでおざなりになっている国、世界のこの特に日本の周辺の地域がこれだけ騒がしくなってるのに、全くそういったものに目を向けようとしないと。もう政局ありき、なんせこの野党は野党で、自民党のちょっと失態をこれを掴んで引きずり下ろして、ね、政権を取ろうと、やっぱりこういうことで終始している。議論しなければならないことを目をつぶれと言ってるわけじゃなくて、それはそれでやるんですけども、やらなければいけないことはもっとあるし、それは同時並行で深夜までかかったって、本当は国会議員ってやっぱり国民のために議論すべきだと思うんですよね。やるべき
ですよね。しかもなんか議論も何かこう、なんていうんですかね、何かを解決していこうと、国のために何かやろうではなくて、はい、本当に見苦しい、正直見苦しい、この変なもうちっちゃい話ばっかりをぐちぐちぐちぐちやってるっていうところが、特に私もやっぱ外交とか安全保障見てるとですね、もういい加減にしてくれっていう、この税金の無駄遣いにしか見えないんですけれども。
そうですね、ありますね。やっぱ私は本当にそう思うんですよね。はい、
いや、そこで言うと、この間井上さん与那国島に行かれたり、那覇基地にルポをされてましたけれども、かなり今那覇の状況緊迫してますよね、
はい。
私も 2年前那覇基地の公園に行った時に、はい、中の基地を見せてもらったんですけど、はい、まあフル稼働ですよね。なんかもう数年前と比べると、もうスクランブルの数がもう激増じゃないですか。 こういう状況下でどのようにこの今その南西諸島の状況でご覧になってますでしょうか。尖閣を含めて
南西諸島の状況をですね、防衛体制を間違えると日米同盟に私はひびが入るようなことにもなりかねないと。
と言いますと。
言いますのはですね、アメリカ軍が台湾危機にあったときに、あるいは朝鮮半島で何か危機があったときに、沖縄っていうのは最前線になるわけですよね、はい、もちろん岩国基地もあります、佐世保もありますけども、はい、だけどもそういう重要な拠点になる、特に台湾危機の時の最前線になる、このベースになるところで、例えばその航空機が米軍機が被弾して、緊急着陸しようとしたらそれはダメだとか、はい、こんなことを言い出したりだとか、
某知事がもう勘弁してくれ
と、そういうねことをやっぱりやり出しますとね、日米同盟にひびが入ると。で私はね、少し話がそれるんですけども、中国が台湾を攻める前に沖縄に行くんじゃないかなっていう気すらしたんです。
もう一足飛びですね、
はい、だから今日のウクライナは明日の台湾、違う今日のウクライナは明日の日本っていうことは、
なるほど、
こんなだって政治家がもう全く安全保障に目をつむって、世界の危機なんてどこ吹く風、やってることっていうのはもう政権を取らんがために、もう悪口を散々、政権の悪口を言ってる、けしからん、国民はやっぱりこんなことに満足していません、納得していませんって、いやいや納得してるもしてないも違うことやれよみたいな感じの状況になってる。で、そういったところを狙った方が、
いやこれでも本当に私、はい、極論嫌いじゃないんですけども、結構笑えない話で、やっぱり台湾、私いろんな基地を見せてもらったりしましたけど、はい、いわゆるその高単価と言われてその滑走路とか、ミサイルで仮にこうやられてもすぐに修復できるとか、はい、地下の格納庫、特に台湾の東側ですね、断崖絶壁の中にこの格納庫を作ってるとか、
はい、
もう完全にこの中国の、ミサイル、巡航ミサイル、弾道ミサイルも含めて意識した対策を相当進んでるじゃないですか、はい、でもじゃあ翻ってこの日本沖縄の基地、まあ、なんか見ると丸裸状態ですね。那覇基地なんかもそうですけど、民間と共用で、ね、もう格納庫なんかもう薄っぺらいあれじゃないですか、もう貧弱な、
はい、
これで言うと本当今の井上さんのお話、仮説が確かに攻めやすいのこっちじゃないっていう、
こっちの攻めやすいんですよ、やっぱこう空軍基地なんか見てもですね、全部ハンガーに、ハンガーって言いますかね、その掩体壕に一機ずつ入ってるような状況がある。で日本の場合は一つのもう格納庫にボーンと飛行機を入れてますから、
そうです、ね、
これ一つやられたらもう全部アウトになっちゃう、
ね、大炎上で終わりですよね。
終わりですよ。こんなね脆弱なことで済まされていた、民間空港と共用していると、主要基地って全部そうなんです。
全部そうですね。
これね大丈夫かって話になる
わけです。あとあれですね、だからその本当に自衛隊用っていうともうあれですよね、はい、米軍との共用のとこだけですよね。
そうですね。あとはね追記基地がそうです。
そうですね、
はい、追記とニュータバルぐらいですね。
数えるほどですよね。
そうなんですよ。だからもうこれはね あと松島基地もありますけどもね、いずれにしてもこういうような状況の中でやっぱり安全保障に関してこの部分っていうのをやっぱり真面目にやっぱり考えてこなかったと。何かというと軍事の合理性っていうものを排したことで、要するに何かこうちょっとここに置かせてもらいますみたいな、いや置かせてもらいますじゃなくて、もっと胸張ってあんたが主役なんだからっていうことで国民がやっぱりこう認識できていなかったって大きいところですよね。
そうですね。なんか騙し騙しでやってきてますし、はい、まあ、防衛費もずっとこの日相当低くいたと。
そうですね。
でほとんど人件費とかでかかってしまうわけですから、対策は取れてないですよね、そのあたりもね。
取れてなかったですね。ですから、まあ、防衛費がようやくまあ 2% って言いますけども、世界標準が 1.95% なんですよね。で日本の場合は世界第4位の、まあ、ドイツに抜かれてね第4位になりましたけど、第4位の経済大国の日本が GDP 比で要するに防衛費を拠出している順位は世界103位なんですよね。
うん、そうですよね。
これ世界の経済をリードする国はその世界の経済に対して 安定化させる私責任があると思うんですよ、義務があると思うんですよ、
そうですよね、
この義務を放棄してるのに私等しいと思うんですよね。
そうですね。でもう本当に今そのいわゆる一国平和主義とか憲法9条とかって言っても誰もまあ正直理解してくれないです、もうあの特にアメリカ人ですら憲法を作ったあのアメリカ人ですらそれ理解できないわけですから、ここはもう本当に可及的速やかですよね、変えないとってとこですよね。
ただ逆に言うと変えないことがむしろ敵にやっぱり付け入る隙を与えるし、でまたなんで変えられないんだっていうことの説明もできずにいる、うん、でそんな中で与党が、まあ、今ああいうごたごたになって、ごたごたになったら相乗りしてきて、公明党がもうなんかずっとやっぱこの自民党の今までの防衛政策に対してどうもやっぱりこの牽制役のようになってるようにしか思えないんですよ。そうですよ
ね、なんかもう党内野党みたいな感じになってますよね。私一番許せないと思ったのはやっぱり今度の第6世代 の、 あの、イギリス、イタリアと開発してるこの戦闘機、はいね、これってもある意味も中国が今第5世代も、はい、もうどんどん来てる中で日本がこれもうまずいと、アメリカだけに頼っててまずいということで、その対中を見据えて開発しようと今ようやく動いた、私すごくこれ評価するものだと思うんですが、はいはい、これを輸出、第三国に輸出するのをイチャモンつけてきたって何なんですかね。
これはね本当にね、誰に言われてんだそれ、
いや誰に頼まれたんだと、であの公明党のなんか幹部がいや説明が足りないって言ってますが、あんたたちこそ説明しろって話ですよね。
私ね彼らに説明求めたいんですよ、ふざけんなと、もう本当ね、こういう連中がやっぱり、いや与党にいるっていうのは、私あのやっぱ国民がね生命財産を彼らに預けるわけじゃないですか。
そうですよね。
でこういったそのことで、これね次世代の戦闘機っていうのはもう一つは日本の信頼に関わる問題だと思うんですよ。
と言いますと、
と言いますのはね、イギリスとイタリアと一緒になってやっていこうと、はい、彼らは当然ながらこういうその外へ輸出することも織り込み済みで、うん、
はい、
これは量産効果がありますから、
織り込み済みか当たり前ですよね、
当たり前の話なんですよね。でそれをやってるのにやりましょうってやってたら、いやちょっと今うちのね、家族がほら、ちょっとダメだって言うんですよ、あれと一緒ですよね。こんなもんあんたに、あんた信頼してねやろうって約束したじゃないって、いやいやいやいや、もういや実はちょっともう相方がとかって、これねありえないですよ ね、
ないですよね。
これ日本の信頼と安全保障に対する認識っていうものがもうやっぱりこの低い国だというふうに見られちゃうと思うんですよ。ですよ
ね、しかもこ の、 あのこの3カ国で言うとですね、かなり、300機ぐらいですよね実質って、はい、これ300機じゃ、はい、とてもじゃないですけどペイしないわけじゃないですか。
しないですよねこんなもん。
で、はい、となってくるともう全く意味がなくなりますし、あのこれ考えると実質この計画を私止めるような、あの非常にあの ひどい行為だというふうに思う、はい、
日本の抑止力にとってもマイナスですよね。
なんて本当に良くない膠着状況ですよね。
良くないですよね、うん、これがあるから世界情勢が止まってくれることはないわけで、どんどんどんどんやっぱり緊迫化の度を増していると、うん、で自衛隊そのものは各国とのやっぱ協調体制っていうものを整えて今来てますから、そういうものにこう水を差す
本当ですよね
行為だと思ってるんですよね。
もうなんか、はい、ね、あの本当にそういうことやってる今状況じゃないんだというのが今日のお話、今回のシリーズのお話だったというところで、はいはい、ぜひこれ聞いている政治家の方々も含めて官僚の方も含めて、はい、この危機的状況を認識していただきたいというふうに思っております。はい、今月はジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺いました。井上さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。